10ページです。ワクワク子育て57、子どもの花粉症。増加傾向にある子どもの花粉症。鼻づまりで夜に十分眠れない、遊びや勉強に集中できないなど、日常生活に支障が出たり、滲出性中耳炎や喘息など他の病気に発展したりする可能性もあるため、早めの対策が大切です。花粉症と風邪を見分けるポイント。目や鼻などにかゆみがあるか、子どもが自分の症状を話して伝えることは難しいものです。顔や目のあたりを頻繁にこすっていないか注意深く見てあげましょう。飛散率アップ、要注意の日、晴れた日、風が強い日、雨の日の翌日。主な症状、鼻水、鼻づまり、目、喉、皮膚のかゆみ。子どもはかゆいところを遠慮なしにかくので、傷や湿疹になる恐れもあります。悪化させないための対策、4項目あります。1、外ではマスクや眼鏡をする。目や鼻からの花粉の侵入を防ぎましょう。辛い症状の軽減につながります。2、家の中に花粉を持ち込まない。家に入る前、服や髪の花粉を払う。帰宅後、すぐに手洗い、うがい、洗顔。布団や洗濯物を室内干しに。3、空気清浄機を使用する。なるべく窓を開けず、空気清浄機を使用。4、加湿する。乾燥で粘膜、皮膚のバリア機能が低下することで症状が出やすくなります。加湿器などで保湿対策。子育てイベント情報チラシで最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。子育てカフェ、月1回、無料、要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時、3月21日木曜、10時から15時30分。場所、児童館。役場子育て支援課、子育て支援係。電話096-293-5981。学校での取り組みなどをご紹介。メジャーリーガー大谷翔平選手からグローブが届きました。日本全国の小学校にジュニア用グローブを寄贈すると発表したメジャーリーガーの大谷翔平選手から大津町にもグローブが届きました。町内7つの小学校にグローブを3つずつ配布しています。数が限られているので、学年やクラスごとにグローブを回し、児童たちは休み時間などにキャッチボールをして楽しんでいます。グローブに添えられていたメッセージカードには、野球しようぜと大谷選手のサインが印字されています。各小学校でグローブのお披露目会も行われました。3枚の写真があります。1枚目、大谷選手の写真入りメッセージカードが添えられたグローブ。2枚目、休み時間にキャッチボールを楽しむ大津北小学校の児童。3枚目、大津東小学校では全校児童が体育館に集まりお披露目会を行いました。大谷翔平選手ありがとう。大切に使いますと大きく書かれたメッセージを中央に全児童の集合写真が載せられています。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349。11ページです。包括だより、人生を変える一歩。通いの場への参加で生きがい作り。通いの場とは、 地区、団体などの住民の皆さんが運営主体となり、体操や趣味活動などをはじめ、地域での触れ合いを通して生きがいづくり、仲間づくりの輪を広げる場所です。地域の高齢者が毎日を生き生きと健康に過ごすための通いの場は、介護予防、認知症予防にもつながります。現在、町内22カ所で実施しています。牧元気塾、牧区、上中区、高尾野区、上野春区、ウェルカムあけぼのクラブ、あけぼの区、緑のサロン、緑が丘区、大洲東区、ワクワク灰塚の会、灰塚区、下陣内区、家事区、カフェサロン花、錦野区、元気アップサポーターズの会、老人福祉センター、片又生き生きサロン、片又区、平川桜会、馬場区、桜丘集いの場、桜丘区、楽前区生き生き100歳体操、楽前区、三崎の会、三崎の地区、立石区、新区、下町区、中陣内区、岩坂区。開催日、時間など詳しい情報は町ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。地域に通いの場を作りたい人へ。地域に通いの場を。地域の中で外出、運動の機会や人との交流が減っていませんか？地区や団体で通いの場を作りたいと考えている人は、町地域包括支援センターにご相談ください。3つの丸の中に通いの場の活動を紹介してあります。1の丸、運動機能のアップ、体操など。2の丸、居場所、集いの場、沢会、趣味活動、多世代交流など。3の丸、認知機能の低下を予防、脳トレ、交流など。町に相談、地域での居場所づくりを町地域包括支援センターでサポートします。通いの場への町からのサポート、地域の特色を生かした多様な取り組みができます。町地域包括支援センターから栄養士や保健師など専門職による出前講座を行います。体力測定やインボディ測定で体力、筋力を知ることができます。年に数回、通いの場代表者会議で意見交換を行います。新しい活動のアイデアが生まれます。2月に行った通いの場代表者会議の写真があります。地域の声から生まれた新しい取り組み、桜を描くおしゃべりカフェ、桜丘集いの場。桜丘区は平成29年から毎週火曜日に桜丘団地集会所桜館に集まり活動しています。地区の高齢者を中心に毎回十数名が集まります。桜丘区民生委員千田京子さんにインタビュー。私は平成31年頃から参加するようになったのですが、約40分間の100歳体操をした後、お茶を飲みながら雑談をするというパターンでした。やがて私自身、40分間黙々と体操するのは長いなぁと感じるようになり、皆さんも同様に感じておられることが分かり、体操の時間を短くして、その分、何か楽しいことをしようということになりました。町内外で活躍されているミュージシャンを招いてコンサートやミュージックケア、数々の脳トレなどを企画してきました。これらの経験を経て、皆さんがもっと語り合う楽しい場を必要とされていることも分かり、町包括に相談をし、認知症サポーターさんの 協力を得ておしゃべりカフェを実施することになりました。当日会場は笑い声と話し声であふれ、参会時に楽しかったという声が多く聞かれ、本当に実施してよかったと感じました。千田さんを中央に高齢者の方々がお話をされている写真があります。問い合わせ、町地域包括支援センター、電話0962920770。